りと
武井の
カニから発信東美濃
山城ミュージアムがオープンしました。
ミュージアムに行ってから山城に行けば楽しさ100倍。
市内の山城巡りの拠点観光案内所として
4月にオープンした観光交流館もあるよ。
家族やお友達みんなで金山に行こう。
戦国時代の雰囲気を味わおう。
ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
あかりさん、
はい、
私最近睡眠にこだわっているんです。
おお、すごいですね、はい、詳しく教えてください。
はい、なんか夜なかなか寝られないっていうことではないんですが、
はい、
しっかり寝たはずなのに、うん、朝起きるとなぜか体がだるいということがよくあるんです。はい、それで以前贈り物でいただいたアロマポットと、うん、最近本屋さんで買ったクラシックの CD を毎日寝る前に楽しんでいるんです。
おしゃれですね。
はい、でこの CD がこちらにあの画像を用意したんですけど、はい、これすごくないですか。
スペインって書いてあります
よ。はい、そうスペインだから買ったんです。
スペインの音楽はちょっと違うんですか。
はい、なんか多分皆さんがイメージされるのはラテン系のちょっとリズムのいい音楽をイメージされる方が多いと思うんですけど、はい、これはクラシックをメインに扱っている CD で、うん、もう音色とかリズムが絶妙で本当にタイトル通り眠りに誘うクラシックっていう感じがします。
なんか一度聞いてみたくなりました。
はい、今度お貸しします、
ね。はい、ありがとうございます。うん、そして私はそのアロマポットっておっしゃったじゃないですか。はいはい、実は家にスチームとアロマを一緒に出せる機械があるんですが、使ってないのでちょっと使ってみようかなと思うように今なりました。
ぜひぜひ。ちなみにそれはあの照明はつきますか。
照明はついてないですね。あ、ついてるかな。多分ついてないです。
そうなんです
ね、まだ新品のまま取ってあって。確か兄からのプレゼントなんですけど、うん、使ってないので。
そうなんですね。は
い、蒸し暑い夏にそういうのがあったら多分気持ちいいので使ってみたいと思います。
ちなみに私が持っているアロマポットはすごい暖色系の暖かい光が出るアロマになっていて、はい、その見ているだけでもすごい落ち着くような色味になっています
。あ、いいですね。はい、夜ぐっすり眠れそうですよね。
そうですよね。
皆さんもあのリラックス法があればぜひぜひ教えてください。
これから夏にかけては暑さで寝苦しい日が続きますが、皆さんも自分に合った睡眠方法で疲れをため込まないようにしてくださいね。
はい、今日の明るい話では広報課に7月号特集ページから最近オープンした観光交流館と戦国山城ミュージアムに関する話題や
蟹市で開催される夏のイベントの話題、そして子育て健康プラザマーノの話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずは広報課に7月号の特集ページから蟹山の観光交流館と戦国山城ミュージアムについての話題です。
はい、この明るい話の前に流れる CM カニから発信東美濃でも何度かお知らせしてきましたよね。
はい、そうですよね。うん、観光交流館は今年の4月に、そして戦国山城ミュージアムは6月30日にオープンしたばかりなので、とってもタイムリーな話題なんです。
どちらも今話題の山城や戦国時代にちなんだイベントなどを思いっきり楽しめる施設になっています。まだ知らないよという人のためにも今日は2つの施設の魅力をたっぷりとお伝えしていきますよ。
はい、それでは観光交流館からご紹介しますね。
はい、
市内の山城巡りの拠点となる施設で観光案内所としての役割もあります。
観光案内所ということは、はい、市内の観光について知りたいことがあったらここへ行けば詳しいことを教えてもらえるということですか。
はい、施設のある蟹山地域だけではなく市内全地域が観光案内の対象となっています。
うん、 1階部分に広がるのは戦国時代の本陣をイメージしたスペースです。使われている机や椅子は蟹工業高校の生徒の皆さんが作ってくれたものなんですよね。
はい、戦国時代の歴史を踏まえて写真映えを意識しながら制作したそうです。以前エクササイズが行われた時に拝見したのですが、はい、甲冑を着た参加者の皆さんが座っている雰囲気は、まるで戦国時代にタイムスリップしたかのようでした、
はい、今ここに写真があるんですが、はい、もう戦の作戦会議をしているような様子ですよね。
本当にすごい不思議な光景ですよね。
かっこいいですよ。観光交流館では武井ちゃんが今言ってくれたエクササイズのような戦国時代にちなんだイベントや講座に加え、山城ガイド、お土産販売なども行っています。
これからの季節は夏休み特別イベントも多数開催する予定です。
家族やお友達みんなで楽しめますよね。
そうですよね。
そして2つ目は戦国山城ミュージアムです。
金山歴史民俗資料館からリニューアルオープンしました。
はい、
ここでは山城の歴史や特徴をパネルなどを使った展示で詳しくご紹介しています。
リニューアルオープンは6月30日とのことだったので、まだオープンしたばかりです、
はい、
もちろん山城巡りは楽しいんですが、行く前に山城のことをある程度知っていればより山城巡りを楽しめそうですよね。
そうですよね、
はい、
それにミュージアムのオープニングイベントも順次開催していますよ、うん、16日祝日にはオープニングフェスティバルを、そして8月25日土曜日にはナイトミュージアムを開催する予定です。
オープニングフェスティバル当日はなんと入場料が無料なんですよね、
はい、
白カフェやビアガーデン、戦国武将なりきり体験など本当に盛りだくさんのイベントとなっています。
ナイトミュージアムでは幻想的な竹明かりのライトアップが見られます、うん、めったに入ることのできない夜のミュージアムを体験することもできるんです。
そしてなんと戦国時代の戦で命を落とした落ち武者ゾンビが登場するんですよね。
そうですね、
ちょっぴり怖いですけど楽しそうです。
うん、他にも夏休みにぴったりなイベントが盛りだくさんです。
はい、
詳しくは広報7月号に折り込みのチラシまたは市ホームページをご覧ください。
今から夏休みの自由研究などで山城や戦国時代にタイムスリップしながら蟹市の歴史を知るのもいいですよね。ぜひお友達や家族みんなで蟹山に遊びに行ってみてくださいね。次も広報蟹7月号から夏休みウキウキ特集の話題です。
先ほど一つ目の話題でも夏休みの特別イベントについてお知らせしましたが、
はい、
蟹市では夏ならではのイベントがまだまだたくさん開催されるんです。
はい、私が気になるイベントは環境イベントなんですが、はい、蟹市気温一斉観測 100×100 です、うんうん、今回で7年目となるんですが、うん、自分が住む地域の気温を観測する調査なんですね。
そうですよね。この 100×100 っていうのが、はい、100箇所で100年間の観測を目指そうという意味が含まれている
んです。すごいですよね。自宅でもできるんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
観測日は8月1日の水曜日ということで、うん、ぜひ皆さん参加してみてください、
はい、
そしてもう一つは川ゲラウォッチングです。
これも楽しそうですよね、
はい、蟹川に入って水生生物を捕まえたり、うん、水質調査をすることでふるさとの川を体感するそうです、
うん、
私は昔生き物をたくさん捕まえて遊んでいたのでとっても気になります。対象者が市内在住在学在勤の小学生以上ということなので、はい、大人の人も OK です。
そうですね、親子揃って楽しむことができる点もポイント高いですよね。
いいですよね、うん、夏休みの自由研究にも役立ちそうなイベントがたくさんありますね、
はい、
イベントに参加して楽しく宿題を終わらせちゃいましょう。ああ、自由研究といったら私も小学生の時にたくさんやった記憶があるんですが、
はい、
詳しく覚えてないので、はい、武井ちゃんは小学生の頃どんな自由研究をしたか覚えてますか？
はい、私覚えてますよ。一番印象に残ってるのが、はい、小学4年生の時にやった、うん、の B 市に大きな日本地図を書いて、うん、それぞれの都道府県の特産品のイラストを書いていくっていう。
わー、すごい。自分でも把握できるから勉強になりますもんね。
そうです、なんかそういうその特産品とかその県の特徴を書いてある本が売っていて、うん、それを買ってきて読んで、で絵にしていくっていう作業をしてます。
BC ってことはすごく大きい。
そうですね、 身長以上あるのかな。
あすごいですね、うん、それ作品になってどっか市内に展示されたりしなかったですか。
そうです、なんか蟹市の作品展かなんかに出展しました。
すごいですね、うん、選ばれた子だけが残る作品展ですね、
はい、あの時は頑張りました。
おすごいですね。他にはありますか。
他にはあと小学6年生の時に、うん、この流れ星の数をひたすら数えるっていう研究をしました。
大変じゃなかったですか。
あ意外とあの星が好きなのですごい楽しみながらやりました。
でもなんか流れ星って見てると、うん、あ今流れたかもっていう時ないですか。
確かに私もあれ虫かなって思う時が何回かあって、はい、多分正確には数えれてなかったです。
まあでも目で自分で数えるっていうのがちゃんとした研究になってるんですよね。
そう
です、
もう自分が星と思ったらそれ流れ星。
あいいですね、小学6年生の自由研究って感じです。
はい、あかりさんは何か覚えている自由研究はありますか。
はい、一つだけ唯一あるんですが化石の研究です。
お
家の周りにある石を割ると、はい、高い確率でいつも化石が出てきてたので、小さい頃はそれをただ眺めて喜んでるだけだったんですけど、はい、小4か小5の頃にもうちょっとちゃんと研究したいと思って、はい、夏休みを利用して研究しました。
ちなみにどんな化石があったか覚えてますか。
そうですね、主に葉っぱの化石、
はい、
あとは木の化石、はい、木の棒の化石ですねがあったりしたんですが、はい、ずっと欲しかったのは生き物が出てこないかなって思って割ってたんですが、なかなか出てこなかったです。
そうなんですね、
はい、
なんか私聞いたやつだと蝶の化石があるって聞きました。
蝶って蝶々の蝶。
あそうですそうです、
欲しかった。見てみたかった。
その時に見つかったらよかったですね。
じゃあ今も周りにあるんでちょっと割ってみて久しぶりに探してみようと思います。
はい、化石発見してみましょう。
はい、はい、ぜひ皆さんも市内で行われる夏のイベントに出かけて暑い夏を乗り切りましょうね。
最後は子育て健康プラザマーノから開催講座のお知らせです。
はい。蟹駅前に開館して2ヶ月ほど経ちましたよね、
はい、
聞くところによると最近では子育て中のお母さんやそのお子さんだけでなく高校生や大学生などの学生さんで自習スペースとして利用している人もいるんだそうです。
うん、そうなんです、うん、プラザの名前に子育てと入っていますが、もちろんそういった学生の皆さんや地域に住む子育て世代以外の皆さんなどにも自由に利用していただける施設なんです、うん、建物の中に岐阜県産の木がたくさん使われていて温かい雰囲気で落ち着きますよね、
はい、
学生さんたちが自習スペースとして利用したくなる気持ちもなんだかわかる気がしますよね、
はい、まだマーノのことをよく知らない人で子育て健康プラザイコールお母さんと子どものための施設というイメージを持たれている方もいらっしゃると思います。
そうですよね、
はい、
もうなんとかこのイメージを変えたいですよね。
はい、
マーノの1階にあるクッキングスタジオと健康スタジオでは世代や性別ごとに分かれた料理教室や運動講座などを毎月開催しています。
はい、
例えば料理教室では子育て世代向けのマタニティクッキングや子育て家庭の食育教室といったものがあります。
はい、
そして高齢者向けに生き生き長生きクッキング教室といったものもありますよ。さらにさらに基礎から学べる男の料理教室といった男性向けの教室があるのもポイントです。
いろいろありますね、
はい、
健康講座では妊娠中のお母さんを対象としたものや親子で参加できるものがあります。若い人を対象としたものには生活習慣病予防のための運動教室やエアロビクス教室があります。もちろん筋肉や体力、体機能のアップを目標とした高齢者向けの教室もありますよ、うんうん、私が気になるのは、はい、ニコニコママの運動教室というもので、うん
はい、
なんと対象が産後1ヶ月から2ヶ月、2ヶ月から1年、そして母親と乳児とのように分かれています、
うん、
それぞれの時期に合ったエクササイズができるのがいいと思いました。
本当に細かく分かれているので、
はい、
その自分が参加する講座がすごい選びやすいですよね。
そうですね、うん、そして託児付きの講座もあったりするので嬉しいですよね、
うんうん、なんかこれだけ講座にバリエーションがあると、うん、どんな世代の人でも参加できるのが嬉しいですよね。
はい、
こうその同じ世代の人が同じ講座に集まりやすいので、うん、横のつながりも生まれていいですよね。
はい、参加料も1回500円程度とお手頃です。皆さんもぜひ自分に合った講座を見つけて参加してみてください。
各講座の詳細は市役所ホームページの健康増進課から確認してください、
はい、
講座によって定員や参加料が異なるのでよく確認してから申し込んでくださいね、
はい、
申し込みは株式会社アクトスまで。電話番号は 42-8581 42-8581 です。
どんな世代の人でも参加できる講座があるのは嬉しいですよね、
うん、
他にもカフェレストラン今小屋や読書スペースみんなの書斎などさまざまなスペースがあり思い思いに時間を過ごすことができます。これからもたくさんマーノを利用してくださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
そういえば今年も多文化共生フェスティバルが秋に開催されますよ。
はい、様々な国籍の人が暮らす蟹市ならではのイベントです。国籍に関係なくたくさんの人が参加しますよ。
聞くところによると年々参加者が増えているそうですよ、
うん、すごいですね、うん、日本だけど一つの場所でいろんな国の食べ物や文化を楽しむことができるのがこの魅力ですよね。
そうですよね。そして今年はいつもと一味違ったお祭りになる予感ですよ。
お、
今年はなんとフェスティバルの実行委員を市内の高校生の中から募集しているんです。
私が名誉局長を務めるカニ好き若者プロジェクト、略してカニ若の一環として募集しているんです。
募集人数は10人程度。具体的にはフェスティバルのテーマ決めや企画広報などを行います。
月に1回から2回程度実行委員会を開催し、11月3日のフェスティバル開催に向け計画的に活動していきます。
第1回目の実行委員会は8月11日土曜日に開催します。多くの人が参加するお祭りの企画運営をするのはとっても楽しいし、やりがいも感じられると思いますよ。
はい、若い人がたくさん参加するフェスティバルだからこそ、若い人たちが中心となってフェスティバルの内容を考えればよりお祭りが盛り上がること間違いなしですね。
はい、参加を希望する人や詳しい話を聞いてみたいよという人は市役所人づくり課か多文化共生センターフレビア、電話番号は 60-1200 までお問い合わせください。
Facebook や Instagram、Twitter といった SNS でも情報発信中です。ダイレクトメッセージでの参加申し込みやお問い合わせも受け付けているので、ぜひお気軽にご連絡くださいね。みんなで楽しいフェスティバルを作り上げましょう。それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか？
はい、
せーの、それでは皆さん